ヤギ編集長、今週の見出しをお願いします。
初めてのマッチングアプリ。
それでは始めていきましょう。ラブリーズのラブタピラブリーズの宮崎りおです。
ヤギサキです。
始まりましたラブリーズのラブトピ。この番組では私たちラブリーズが取り上げたい話題やニュースラブトピを発信していきます。
はい。
さあ今日もツイートはハッシュタグカタカナでラブトピ、そしてマッチングアプリでよろしくお願いします。
マッチングアプリ
始めてしまいました。
違いますよ、
マネージャーが
語弊があるから怖いよ。
別に悪いことじゃないから。
いや私たちやったら悪いことになるから。
そんなことないよ、そんなほっといてくれよ。リオだってやりたいよ。
やめや、ほんまに。
まあ置いといたとして、それは
そう、マネージャーの久保やん、
うん、
まあよくね私たちの話に出てくる、
はい、
私たちの、まあ、4つ5つ下のマネージャーなんですけども、はい、久保やんがマッチングアプリを うん、するっていうか、まあ、してて、
うん、初めて、
ね、初めてな、うん、で初めて男の人と会うって、うんうん、ちょうど昨日な、
ちょうどこの収録の前日、
うん、そう、
うん、
で私たち、
まあだからその登録から私ら見てたんや。
そうそうそう、でもあんまり言ったらあかんです、うん、特定されちゃうから。
いや言わへんよ、そのさすがに。
そう、そんで
アホじゃないんだから。あなたじゃないのよ。
ほんで、うん、私たち結構こうその日こうやらなあかんこと、うん、お仕事がいっぱい溜まってたんやけども、うん、もうその久保やんの、
うん、
その男の人のデートの待ち合わせの時間までに、うん、なんとか終わらせて、先に久保やんが出ました、
うん、
仕事で、
うん、
仕事を事務所から、
うん、
ちょ行ってきますって言って、うん、私たちもじゃあ後で追いかけるわって言って、う
ん、で追いかけんなって話ないけど。
ほんで、うん、そのカフェね、うん、その二人が会うカフェに、
じゃまずなんでうちらが行ったかから話してなあかんねん。なんで当然かのように行ってんねん。
そうかそうかそうか、
違う、
ごめんごめん、
違うねん。
まずね、もう行ったとこから話そうとしたけど、
まずまあその、うん、マッチングして会うってなったよね、
うん、
でも、
うん、
私ら見届けたいと。
そう、やっぱ
初めてやからな、
うんうん、こっちもさちょっと心配やし、
そうそう、進めて見たものの、
うん、
やっぱちょっと不安やから見に行ってあげた方がいいかなっていうのと、ちょっと面白半分、うん、ごめんごめん、面白8割
でも、うん、久保やんもう来てくださいって感じやったから、
そうそう、
なもう行くかって言ってんな。
で、
なん
か潜入捜査じゃないけど、
すっかり忘れてて、でリオちゃんと明日何時にするみたいな、
うん、
明日この検証のやつとあれとこれとするよなみたいな、うんうん、だリオちゃんから、え、でも観察するよなってきて、
うん、私それ何時から知らんかったから、
じゃあ先は観察って何のことと思って、なんかその10円パンね、
うん、
を検証でね、
うん、
その食べに行くやったから、うん、10円パンって観察って言うっけと思ってめっちゃ考えて、でりょうちゃんに観察って言ったら、うん、久保ちゃんのデートって来たから、あ、明日やと思って、うん、で見に行くことになってんな、
うん、
でも全部仕事先たちも終わらせて、
うん、
ちょっと遅れて向かって、
いやラブリーズっていつも、
うん、
これもっとキュッて時間詰めてやったら早く仕事終わんのにっていう時多いのよ。
多いねんな。
それをあんなスピードでできんねんっていうぐらいやったよね。
そうで、うん、ギュッてもう仕事終わらせて、うん、そのカフェに向かいました、
はい、
でまあこうちょっと覗いたら、あ、座ってんねんな、
おるおるって、
マネージャーと男の人が
おるぞと。
そうで、
しかもマネージャーが背向けて座ってんねん。
そう、
うわ、
でなんかレジが真ん中にあって、
うん、
右と左にそのなんていうテーブルがあるみたいな、
そうそうそう、
なんていうの、その
逆の方座ったらもう
全く
右の方座ったら左が見えないみたいな、う
ん、
こう空間ができてるよね。
そうそうそう、でそのマネージャーたちがおるところの空間に先たちは行ったんよ、
う
ん、
そう。
でもなんかその相手の男性の方が声の通りがいいのか、
うん、
まあ、久保さんの声の通りもいいのかわからへんけど、うん、めっちゃ声聞こえてくるんや
すごい会話聞こえてきて、途中でこれうちらの声も聞こえるんじゃん
ほんで、うん、一応さきやちゃんこそこそ喋っててんな、
うん、いや違うで
そや
こそこそ喋ってるかと思いきや、シャキちゃん結構大きな声で喋るシッって言って、しかもなんかさこれさこのさあの人がさみたいなことを言うから、やべえや聞こえるってよくあんねんな、こしょこしょ話する距離ちゃうでみたいな時あんねん。
さきは一応こしょこしょのつもりね、
うん、あなたのこしょこしょは普通の声
なんかちょっと聞こえてきたなんか会話はなんかトマトが嫌いみたいな、
いやそう食べ物の話が
でもさきたちが言っててんな、困ったら食べ物の話したらって言ってて、でじゃあ困ってるってことやんと思ったけど、
でも結構会話も弾んでる
って
、
そう、それ聞こえてんね、そう、それ聞こえちゃって、可愛いみたいに言われてなかった
え、なんかそれでシャキちゃんもつぼり出して
だってさ、マネージャーのそういうちょっとさ、なんか男関係ちょっと気持ち悪いやん、なんかそれでさ、なんか男の可愛いみたいな、
私はその感じっていうよりかはそこの場に自分らがわざわざ行ってで、なんかそこで晩ご飯食べようとしてみたいな、もうその状況がもう面白すぎて、
私たちカフェでその丼とかもあったから、そのカフェのあのクブヤンたちが座ってるちょっと離れたところで丼ガツガツ言ってたもん、
だってその日なんかお昼ご飯ちゃんと食べやんと、まあ後で行くしな
そこのカフェあの丼美味しいからそこに標準合わせてたよな、でなんかクブヤンがなんか最初1時間ぐらいって聞いててんな、
そうそうそう、大体な、うんうん、
でさきたちも1時間ぐらいの感じで食べて、食べ終わったけどこう待っててんの、
全然食べ終わっちゃったなとか言って、まあでも言うてる間に1時間か、でも全然なんか1時間過ぎても
帰る気配ないね
ん、そうないから、これさすがにここに居座れへんよな、
てかなんか盛り上がっててんな、
そうだからまあ一旦出るかって、まあ、あとはお若いお二人でって言って、
そう
で出たんよね、
そう
で
そっからも全然連絡返ってこんかった
な、そうしばらくまあ、ちょっと出て後でちょっと集合しようよ、みたいな話にな
って、マック集合なみたいな言ってて、
そうで送ったんやけど返事がないから、え待ってみたいな、盛り上がってるなって、
このままもしかしたら、なんか例えば2件目とかなるんかなと思って、
そうでもそしたら一旦連絡来るんじゃん、とか言ってな、でしばらく待ってたら2時間
後ぐらいか
後ぐらいに連絡が来て、どこですかって、
で再集合してマックで語るってやつやったんで、どうやったん、でも結果としては結構よ、かったん
よ、かったんやって、
LINE も交換して、で次の
デート会うんやって、
次のデートも決まってるらしい、
じゃあでもさ本当はやで、本当は、かんきさん、どれどれさん、のもここでこうやって報告したかったもん、
まあでも分からへんよまだ、
そうね、
諦めるのは早い、
だから引き続きこの
でもちょっと一個だけ言っていい、久保屋の失敗点、
何よ、
なんかさきたちが見に行ってること言ってんねん相手に、
そうやねめっちゃ気まずくない、なんかうちらさじゃあこそこそしてた意味ないやんって、
私たち的にその人と久保屋がうまくいって数ヶ月後に実は私たちあの時いたんですよみたいなね、もし会える時
があった、ネタブラシしようなまで勝手に
喋ってて
な、こしょこしょ喋ってて、
そしたらなんか お二人が見に来てたこと言ったんですよみたいな、
さっき あそこに座っててみたいなの言ったんですよ、なんでもネタバラシしてねって恥ずかしいな、
なあ
ほんま、
カキたちがなめっちゃあの人にバレへんようにこうやって見てたのに、
いやそうやで
バレへんように
で、なんかあそこにいてた気がするみたいな、もうバレとるがなってい
や恥ずかしいよっていう報告をね、
そうやっぱね、
めっちゃ終わらない、でもマネージャーのマッチングアプリのデートにさ、
でもそれで言ったらさ、まあ、違うところとかでもさ、そう配信とかでもやけどさ、マネージャーのやっぱ彼氏募集したりとかさ、
まあ、確かにな、
みん
なにな
今までしてきてたから、
みんなも協力してくれてたから、
みんなにやっぱご心配とご迷惑をおかけしてきてたので、
あでもこれ物販とかで直接聞くのやめてあげてください、
それは NG、
どうや
プライバシーやから、
そうそう、どうなったんとかどうやったんとか、もう、私たちからこのラジオで報告していくから、
ちゃんと、公式の立場で何でもこっちから言うまで皆さんは待ってください
待ってくださいね、はい、
はい、
まあでもよかったとりあえず
ね、
第一歩
すごいよね、なんか今のこの時代を言ってる感じする、
だからやっぱ何でも行動しないとね、何も始まらないから、
そうね、皆さんもなんかいい情報あれば教えていただけたらと思います、
そうですね、
はいはい、ということでラブリーズのラブトピ最後までお付き合いください。
冬にしたいことはイルミネーションを見に行きたいです。
さっきとな
違う、ラブリーズのラブトピ
もったいラブリーズ、
このコーナーでは食べるの大好き私たちラブリーズが毎週テーマを決めて話題のスイーツ、食品、ドリンクなどが本当に美味しいのか実際に食べて素直な感想をお伝えします。
はい、
モッパンとは韓国語で食べる要素を放送するという意味ですけれども、
はい、
はい、すごい似てない
はい、
まあまあまあまあ、
では八木編集長、今週の見出しを教えてください。
ローソンの雪見大福みたいな大福食べてみた。
さあ、こちらはローソンからアイスのようなまろやかで濃厚なクリームをマシュマロと牛皮で包んだお菓子が発売され SNS で話題になっています、はい、ということで、まあ、これはそれぞれがね、うちら、うん、この商品を見て、うん、これ次いいやんって言って、
お互い写真撮ってたよな。
そう、決まった商品なんですけれども、うん、はい、なんと言ってもない、
う
ん、
そう、最初はよく見てたの、うんうん、でもこうやるって言って探し出したらほんまいなくなってて、
私ほんまに、あ、私みんなで、うん、マネージャーさんも含めてめちゃめちゃ探し回って、うんうん、
見に行って、あ、ないわ、あ、ないわ、うん、みたいな、
私だって10店舗ぐらいに、すいません、うん、ちょっとお伺いしたいんですけどって電話までかけて、うん、
でもなかったの、
もう入荷しませんって言われた、
うん、だからほんまにないところとか、その、うん、もともとないところもあって、
そうそう、何ですかそれ、うん、っていう、雪見大福アイスクリームですよねみたいな、じゃなくてみたいな、お菓子のコーナーにあるんですけどみたいな。
でもすごいね、ローソンの方が知らないのも、
うん、っていうぐらいだから、その幻のやつというか、
まあ、バズったからね、
そう、うん、っていうので、まあ、でもやっとちゃんと見つけて、はい、食べてきましたので感想を報告したいと思います、うん、はい、編集長お願いします。
そのまんま東、
違うしかも3つけ、そうなったら
3、
うん、
でかなってぐらいそのまんまでした、
うん、ごめんなさいごめんなさい、ごめんなさい、
そのまんま東さんかなってぐらい、
もう一回言うんや、
うん、マジそのまんま雪見大福って感じ。
そうやね、うん、でもほんまに
もうびっくりした、こんなに雪見大福なことあるって。
うん、私さ、マシュマロ苦手やんね。
あ、うん、
だから
そうやね、
うわこれ無理かもしれへんと思ってたけど、う
ん
うん、めっちゃ美味しかった、
うん、
あのね、結構みんな2軒目でラスト1個やったとか、うん、3軒目でゲットとか、
私が見つけれてんけど、うん、ほんまに下の段の端っこに2つか3つだけこそっと置いてあって、
だからそこの店舗、私電話した時ないって言われたんやもん、
うん、だからほんまに入荷したのか、うん、ちょっと隠してた分なのか。
でもね、あ、そこじゃないわ、もう1個の店舗めっちゃ並んでたところに電話したら、え、何ですかそれって言われ、ちょっと不安やってん、うん、だから見に行ったら、そのなんていうの、値札はあるんやけど、
うんうん、あ、そうなんや、
ごっそりなかったから、やっぱすごい、すぐ人気なんやなと思って、ね、もちもちとした柔らかいお餅の中に甘い練乳のようなクリームが入って、
うん、
ちょっと甘すぎるかなと思いましたが、凍らせてみたところ、お餅の柔らかさはそのままで、うん、中のクリームがいい感じに凍って甘さも少し抑えられてとても美味しくなりましたって、
じゃあもうそれ雪見大福、
ゆひそうなさんが言われてます、そうだって、確かにもともとアイスやからさ、
そうや、ね、
凍らせたりとか、まあ、冷蔵したら、
うん、
美味しいらしいって言って、私たちその凍らせてなかったんやけど、うん、スタッフさんが凍らせてくれてたから、
ちょっと今日いただきましょうか、
うん、
凍ってるものを、
はい、1時間ほど凍らせた
冷たい
やつですね。開けるとこはええって、
耳なじみがいいかなと思って、
ちょっと音下げとこうあとはですね、
あ、硬、
中がね、やっぱホワイトチョコやからね。
え、もう雪見大福のアイスやでこれ。
いや、それを雪見大福って呼ぶねん。
おいしい、
雪見大福のアイス、雪見大福がアイスやから。
そっか、
うん、これが雪見大福みたいな大福なだけで、アイスになった。
これめっちゃ美味しい。
これレンチンするって人もいるよ。
どうなんの？
時間間違えたら大変なことにはなるらしいけど、うん、でもそれもそれで自分で処理しや。いや、なんで続けれんねん。
これはほうじ茶の音です
。いや、いらん。
ホットです。
いらんいらんいらんいらん。ええー、って。ええー、ねん。いい、満足した？
合うわ。
いや、ええー、って。
ホットの大福と合う。
ホットの大福。今ホットの大福食べたん。
ホットのほうじ茶。
いや、自分がホットの大福って言ったんや。こっちが間違えたみたいな言い方せんとって。あ、レンジで5秒で
ふわふわとろとろになってうまいってソイちゃんが書いてる。
へえ。
そう、何ってね、一口サイズなのがね、いい、蓋閉めろとまでええて。あのね、
うん、
このね、サイトに載ってたやつがあるんやけど、
うん、めっちゃ美味しいんやけど、これ。おすすめすぎる。
常温の大福で再現したらどうなんやろって思いから開発されたという。
そういうとこやねん。
は？
人のそういう気づきがさっきはすごい羨ましい。
あ、いつも言うねん、この人。
それを、
悔しいって言うね
ん。それを、なんかこう商品化できるっていう環境もなんかずるいなと思うし。
ずるいって言い方間違えてるけど、
ね。谷山さん。
間違えてるけど、ね、ずるいって言い方は、ね。
ずるい。わー。めっちゃ美味しかったです、谷山さん。
あ、でもやっぱめちゃめちゃこだわられて作られてますね。
本当やね、何度も試作を繰り返しって言ってるね。
うん、でもほんまにそれなだけあって、ほんまにすごいクオリティが高い。
そう、おじさんやと思ってた、申し訳ない。
まあ、このいや、もう何でもかんでもおじさんやと思いない。
いや、だってさ、さっき言ったやんな、これ食べた時におじさん頑張ったわと思って。
何でもすぐ言うんです、この人、
うん、そのね、
おじさんたちが頑張って考えたんやもん。なんかあの偉い人、別にあの偉い人だけが考えるわけじゃないしさ、こういうのって。
そっか、
うん、そういう人が全員おじさんやと思うんだよ。おばさんだっておる。
さっきもこういうのちゃんとこうパッとそう発想できるようになりたいな。
な、発想はすごいんやけどな。
でも雪見大福を常温でた思わんかった。
だからもうそういうとこや。
悔しい。
悔しいとか、あの敵でもないです、あなた。
そう、
うん、
逸材やと思うんやけどな。
自分で言わない。自分で言わへんけど、ちょっと掘り返させても、逸材やと思ってんねや、自分のこと。
150人に1人ぐらい。
え、そんな逸材って言わへん。
え、嘘。
おる。
150人に1人ぐらいの逸
材。150人に1人やったら学年に 2,3 人おるってことやろ。
確かに。全然逸材ちゃうやん。
まあまあおる。学級委員長ぐらいおるやん。
確かに。
うん、
じゃあちょっとごめん。
いいかな。
うん、すいませんでした。
失礼しました。
失礼いたしました。
いや、これはほんまに、ラムネ餅、
うん、
とか、そのシリーズとして出されてる、
ね。なんかローソンのお餅ってコーラとか、めっちゃ毎回バズってるもんね。
そう。
今までもいろいろやってきたけど。
前チョコレートのやつやったよね。
うん。てか何個か餅やってない？
やってると思う。だからその中で私的には一番クオリティ高いなと思った。さっきも
大ヒット。
大ヒット、
うん、自分の中 で, 中で大ヒットしました。
ちょっと今日言葉の選び方が絶妙や
な。嘘。いつもか語彙力が、
あ、語彙力がいつも
あるねん。
あるね。
語彙力があるね
ん。あるんか、よかった、うん、よかった。ぜひこれはほんまに、あの、はい、再入荷しませんって言ってるとこもあったぐらいやから、見つけたら皆さんぜひ食べていただきたい。
買いだめしてもいいかも。
いや、ほんまにあのね、ネットで書いてた人はね、うん、美味しすぎてその日のうちにすぐ買いに行きましたって人もいた。
だって来年の2月まで持つから。
いや、もうこれは買っても、うん、あの餅みたいに投げたらいいんちゃう。
ああ、
お正月に。めっちゃ良くない、
餅開き、
うん、もう良くない
なあ、
うん、
ああいいやんいいやん、
うん、
さっきたちも一回やったもんな、餅投げるイベント。
やったね、
ラジオ関西さんのやつでの。
痛そうやったもんね。こっち気使う気使う、あのお餅投げるとき結構固めのお餅やったから、これほんまに投げていけますっ て,
これいいんかな。
面白かったね。はい、それは置いといて、
はい、
ぜひ気になった方はローソンで買って食べてみてください。このレポートはラジオ関西のトピックスサイト、ラジトピでも写真付きで掲載しますのでチェックしてみてください、
はい、
では来週のテーマを発表します。
カルビーじゃがりこ黒トリュフ塩を食べる。
はい、黒トリュフ塩味ということで、
私たち大好きなんですよね、黒トリュフが。
てか、まず私一番好きなお菓子じゃがりこやねん。
あ、プラス、うん、一番好きな調味料、
うん、
りゅうちゃんのためやん、これ。
そうやんな、
これを思いつきたかったな。
別に大丈夫。
そう、
あの、もうできたものを食べたいっていう。
トリュフって多分癖があるから、嫌いな方は嫌いなのかなと思う、まあ、お姉ちゃんの旦那さんは好き、ね、好きじゃないんやって。
いや、好きって言うんかと思ったよ。
そうね、っていう情報。
あのラジオネーム23さんから、これ去年も限定発売された。
知らんかった。
去年はね、ファミマ限定やったらしい。
だからや。
だからやはよく分からへんけど、うん、取り上げてみていかがでしょうということで、確か宮崎さんもお好きでしたよねっていうことで、うん、このリクエストにちょっと答えたいなと。
そうなんだよね、
思います。今回コンビニでね、販売され、ファミマだけじゃないんですよ、
はい、
コンビニで販売されているということで、ぜひリスナーの皆さんも一緒に食べてみて感想を送ってください、
はい、
また扱ってほしいテーマも募集しています。メールはラブリーズ@jocr.jp、
lovelys@jocr.jp LOVE にリズム乗せて動くんやめてくれる？
ダメ、
うん、ね、ちょ気になっちゃった。
ごめんごめ ん, ごめん
リズム乗ってんな。毎週木曜日に収録していますので、それまでにお願いします。以上、もっぱんラブリーズでした。
冬にしたいことはチベテ雪合戦、ラブリーズのラブトピ
ー。チベテって何？
冷たいってこと。
ネギ編集長のトピックス徹底解説。さて、今日も始まりました、ヤギ編集長のトピックス徹底解説。私、キャスターの宮崎理央です。そして我らがヤギ編集長です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。こちらのコーナーは、あらゆるジャンルの話題に精通するヤギ編集長が気になるトピックスを徹底解説するコーナーです。笑いなしの真面目なコーナーですので、くれぐれも、あの編集長、ここのコーナーほとんどヤギって書かれてる部分ないんですけれども、今見てもらっていいですか？カッコリアクションって書かれてるとこスルーしないでもらっていいですか？
はは？
いや違う、そういうことを求めてるんじゃないんですけど、
はい、
大丈夫でしょうか？
大丈夫です、はい。
あらゆるジャンルに精通している編集長ですので、何を解説してもらうかは事前に伝えていません。間違った情報を発信しないよう気をつけてください、
はい
はい。では最近気になるニュースありましたか？
本日は毎度なニュースさんからです。
はい、
宮崎さん、問題です。
え、
紙だけでバームクーヘンを5等分せよ、わかりますか？これ
髪の毛、
紙です。
紙、ペーパー、
ペーパーです。
紙だけで、
はい、
紙を、
何、バームクーヘンを5等分、あ、ナイフは使っていいんですけど、どう5等分にしますか？紙だけを、1枚紙を使って、こちら小学4年生のアイディアなんです。
へー、
なんかわかります？どうやって5等分にするか。
紙を5等分にする、
はい、折って、
はい、
どう折ります？5等分って、
あ、もしかしてこの大きさ？
なんと
A4 サイズなんですか？
そんなのは関係ありません。
そんなのは関係ありません。
まず紙を半分に折って、また半分に折って、さらに半分に折り、折り目を重ねて五角形を作るんですよ。で、その角で切った断面が5等分になるらしいです。
あ、バームクーヘンか。
あ、私バームクーヘンって言ってませんでした？
言ってました。私ロールケーキ思い浮かべてた。あ、バームクーヘン、なるほど、
ね。で、バームクーヘンの穴の中に、
はいはい、
その5等分の五角形のその紙をスポッと入れて、その角で切るという
賢い
っていうね、ニュースがね、
はい、
上がってきて、
はい、
最近の小学生はこうやっぱこう頭が柔軟なんでしょうね。柔軟なんでしょうね、
うん、
これで、ではでもアニメ花かっぱのワンシーンから着想されたものらしいです。
へー、花かっぱでそんなシーンがあったってことですか？
常成っていうキャラクターがアルミホイルを折ってケーキを7等分にするっていう描写があって、これを応用したらしいです。
かしく、何歳の子って言いました？
4年生です。
うちの弟そんな思いつかへんな。
びっくりですよね、これ、はい、だからこう着想から妄想、応用力がすごいとなっております。
ヤギさんより賢いですね。
だからあれですよね、言うたら、まあ普通の大人になるとやっぱもう頭がどんどん凝り固まってますので、
うん、
やっぱこれくらい小学生のこの柔軟な、
凝り固
まってる、あ、頭がね。だからこれくらい小学生の柔軟な頭、柔らかい頭、素敵だと思います。
はい、それでは今日のトピックスです。ギザギザの10円玉、ギザ銃はなぜ作られ、なぜなくなったのか。縁にギザギザがある10円硬貨、ギザ銃をご存知でしょうか？
はい、
はい、今はほとんど見ることもない希少な存在ですが、なぜギザ銃は作られ、 なぜなくなったのでしょうか。ヤギ編集長、解説をお願いします。
サッカーが来ると思ってた。
2週続けてサッカーが来たから、今週もサッカーでしょうという謎 の予想を事前に私に送ってきていまして、
朝いっぱいニュース読んだ。
ギザ銃でございます。
サッカーは何の解説しようとしてたんですか。
え、あの選手が帰ってきたって、帰国した。
あ、だからそれをさっきちょっとドヤ顔で話してたんですね。
650人詰め寄せて、650人
6泊って言ってる、
詰め寄せて、あの
空港にね、
はい、お金18億円もらえるっていうことを今日は言おうと思ったんです
が、ドヤ顔で言おうと思ってたんですね。ギザ銃です。そんなね、そんな、なんでも編集長、
はい、
精通されてるんですよね。
ギザ銃私大好きでして集めておりました。
あ、お持ちですか今でも。
はい、今でも持ってますし、ギザ銃って価値があるんですよ。
はいはい。
だから私は今までこう10円もらったらギザ銃じゃないかなって確かめて、
うん、
あの集めてました。
私もやってました、
はい。ギザ銃っていうのはなんでできたかというと、本当に一部なんですね、あれ、
うん、
一部の期間だけ制作されたものなんですよ、
はい。
でお金っていうのはそのすごいこう、例えば10円だと銅ですよね、
はい、
銅、長い銅をスパスパスパスパスパスパスパって、金太郎飴みたいに切ったものなんですよ。
作り方は分かんないですけど、はい、
でその、はい、その銅ですねがちょっと切り込み入れてみようかって話になったんですよ、
はい。
でパーってこう細かい切り込みを入れて、それをスパスパスパスパスパって切られたのがギザ銃なんですよね。
あの今作り方聞いてるんじゃなくて、なぜ作られたのかを聞いてるんですけど、作ってみようかってなったってことですか。
その一定の期間だけですよ、
はい。
そのちょっとこういう、なんていうんですか、こういう期間があっても面白いんじゃないかということで、
うん、
そのお金の作ってるおじさんたちがこれはひらめいたって言って、ちょっとこう遊び心ですね、どちらかというと、
うん、
はい。で作りました、
うん、
で1円玉とか100円玉ってギザ1ギザ100とかちょっとこう語呂が悪いから、
はい、
ギザ10だったら結構こう語呂がいいじゃないですか、はい、ギザ500とかギザ5とかギザ10って一番キリがいい、キリじゃというのあの、ね、つかみどころというか、
つかみどころ、
つかみどころじゃなくて、言葉の
ゴロが、
ゴロゴロゴロです。
これめっちゃゴロゴロしてましたけど今
言葉のゴロがいいので、はい、10円を刻みましたね。
なるほど、
はい。
特にだから意味はない、
まあ意味はないと言ってしまったら違うとは思うんですけども、まあ遊び心、
なるほど、
一定の期間。
なぜなくなったんですか。
はだからずっとやってたら価値がなくなっちゃうんで、
うん、
だから今でも使えるし出回ってもいるんですけど、
はい、
今新しく作ることはないです。
なるほど、はい、はい、よろしいでしょうか。
はい、
はい、では解説させていただきますね。
合ってますよね、
はい。今のデザインの10円硬貨が発行されたのは1951年のこと、
はいはいはい。
発行された当初は縁にギザギザが施されており、1958年までギザ銃が発行されていました。
そうなんです。
7年ほどということですね、
は
い、
一定の期間ですよね。合ってますよね。
いや、それはもう誰でも分かるんですよ、はい。造幣局によるとギザギザが施された理由は2つあり、1つは当時は10円が最高額の貨幣だったためです。
うん、そうですね、
言ってなかったですね、そんなこと一言も。そうですよね、じゃないです。
そうですよね、
最高額の象徴としてギザギザを入れたようです、う
ん、飾りとしてね。
飾りじゃないですよ、はい、はい、2つ目は何って言ってました。
まあその10円っていうのはその当時一番高価なものだったので、うん、
それ私が言いました
、はい、分かりやすいようにですね、
悪用されないようにしたためですね、はい、です原料の銅の価値が高騰していたことで10円を縁から削り、転売されることもあったため、
そうなんです、
それを防止するという目的もあったようです、はい。でギザ銃がなくなった理由はそんないっぱい作ってもみたいなことを知ってましたよ ね、はい、50円硬貨と100円硬貨が登場したため、はい、どちらもギザギザがあり
なんですよね。
え、はい、ギザギザあるんです。
あるんですよ。
今ないって言いました。
いい、あるんです。え、500円玉もあるんですよ。
いや、ちょっと静かにして、はい、当時ねできた理由なんでこれ、
はい、
入らないでください。触っただけではその区別が難しいため、うん、10円玉からギザギザをなくしたそうです。
そうなんです、
はい、間違いがありましたこと改めてお詫びして訂正いたします。申し訳ございませんでした。
まあね、この5円だったら目つぶっても穴が開いてるなとかわかると思うんですけど、10円はちょっとこう
50円玉
とその分厚さでわかるじゃないですか。だからギザギザで判断できるじゃないですか。でも100円玉と10円玉の区別ってつきにくいですよね、触っただけじゃ。そこがギザギザのことなんですよね。そのためなんですよね、ギザギザをつけたっていうのは。
あとちなみにあの値段のこともおっしゃってましたけれども、はい、未使用なら年代によって1000円から最大2万円ほど。
そうなんですよ。
ただちなみに編集長が多分持ってる、はい、使用してるので10円以上の価値がつくことはほとんどないということで。
あ、でも多分数人だと思うんです、使ったことある。
わかんないのでそういうのって、
はい、まあでも指紋検視とか
ぜひリスナーの皆さんからも八木編集長に解説してほしいトピックスがあれば番組までお寄せください。
サッカーやと思った。
また先ほど紹介した記事はラジオ関西のトピックスサイトラジトピに写真付きで掲載されていますのでぜひご覧ください。以上、八木編集長のトピックス徹底解説でした。
ラグリスのラグトピ。
ラブリーズのラブトピエンディングのお時間です。
はい、
感想はハッシュタグカタカナでラブトピをつけてツイートよろしくお願いします。あれ、
マッチングアプリもやんな。
あ、ごめんなさい、失礼いたしました。感想はハッシュタグカタカナでラブトピ、そしてマッチングアプリをつけてツイートよろしくお願いいたします。お願いします。番組へのメールもお待ちしています。
メールアドレスはラブリ
そんなふにゃふにゃ、何何、なんかめっちゃふにゃふにゃしなかった
嘘
嘘びっくりしちゃった。
ちゃんと言ってたつもり。
いつもか、ごめん。
おい、
メールアドレスは、はい、lovelies@jocr.jp lovelies@jocr.jp です。収録は毎週木曜日を予定しております。
はい、そして毎週木曜日にラジオ関西の羽川秀樹ハッスルにレギュラー出演しております。
はい、
ラブリーズの検証しますというコーナーで毎週いろんな検証にチャレンジしていますのでぜひ聞いてください。
はい、
私たちの出演は12時30分頃からです。
はい
はい、そしてまあ12月に入ったということでですね、うん、12月25日は、ラブリーズトークライブ一切歌いません、
はい、
そして夜はラブリーフレンドパーティーボリューム47、
うん、
1日ね、クリスマス、まあ、歌わないライブと
めっちゃ歌うライブと、
そうっていうこの昼夜公演行いますし、はい、12月31日は、
はい、
ラブリーズカウントダウンパーティー2022-2023、
はい
はい、もうカウントダウン年越し一緒に皆さんと、うん、初めてラブリーズだけで行う。
そうですね、
そう、みんなと一緒に乾杯なんてできたらなって
思ってます。
楽しみにしております、
はい、
皆さんぜひ詳しくはラブリーズの公式ホームページの方をご覧ください。
はい、
それでは来週のラブトピもお楽しみに。お届けしたのはラブリーズの宮崎りおと
八木崎でした。久保やんがうまくいきますように。